この4月に看護部長として就任なさいまして、およそ2ヶ月ということで、看護師となられてからの佐藤看護部長の道のりというのはどういう歩みだったんですか？
は
い、
私は千葉の方の病院に勤めておりまして、その後こちらの病院にお世話になりました。でこちらの病院では精神科の病棟の主長や、その後教育担当主長を経て副看護部長、そして今年看護部長になりました。
看護部長という肩書きがつきますと、はい、患者さんと接することというのはないんですか？
直接的に患者さんと接するというのはほとんどなくなりますけれども、私は時々病院の中をちょっとこうラウンドして歩いて、ちょっと道に迷られている患者さんがいたり、あとはこう患者さんと看護師の皆さんがお話ししているところにちょっとお邪魔させていただいて、どんな看護しているのかなっていうのをちょっと見たりとかっていうのをできるだけするようにしています。
ねえ、何でしょうか、お目にかかって、はい、本当にお若くて優しそうで、看護部長さんが、はい、スーッとこう溶け込んでいらっしゃるとね、他の看護師の方々若い方ですと気がつかないで、
気づかないかもしれない、
おしゃべりしてる方もいらっしゃるかもしれませんね。
逆にこう気を使わずにそうやって、一緒になってこう、ね、話し合ったりとかできる場を、できるだけ作っていけたらいいかなというふうに思ってますね。
さあ、それではいろいろとお話を伺ってまいりたいと思いますが、まず岩手医科大学附属病院の看護部の特色、強みというのは佐藤看護部長、どういったところと思ってらっしゃいますか？
そうですね、当院は特定機能病院ですし、地域医療の中核的役割になっておりますので、そういった意味では専門性の高いスキルを持った看護師がたくさんいるということと、それに備うべき教育体制が充実しているということですね。で、看護部が目指す姿というのは、1300人もの看護職員一人一人がプロフェッショナルとしての自覚を持ち、自己の能力を磨きながら高い技術と豊かな感性を兼ね備えることです。そして水準の高い看護はもちろんのこと、患者さんの意思を尊重し、ニーズや思いを大切にした看護を実践することを目指しています。この基盤になっているのが看護部の理念である優しさと思いやりの心、倫理観を持った看護にあります。当院が掲げる優しさと思いやりの心とは、意識しなくても誰に対してもできる笑顔、気遣い、心配りのある看護を意味します。これはケアの本質ともいえる相手に対する関心を持つということにつながります。このような看護を提供し続けていくためには、人材育成はとても重要だと考えております。
ところで、昨年新設されました看護学部との連携体制などはあるんでしょうか？
はい、看護学部の教員の方々は私たち臨床側にとってはとても力強い存在になっています。実際に看護の実践、教育、研究面で教育連携や研修、研究交流なども深めておりますし、今年の10月からは看護学生の臨時実習も始まります。こちらとしてはフィールドを提供するという立場になりますが、私たち看護職員にとっても良い刺激となり、相乗効果を期待しております。また社会のニーズに対応していく上でも、臨床と教育が協働して看護を創造し、看護職者を育てていくということは重要ですので、臨床と教育の橋を作っていきたいと思います。
さあ、その人材育成についてもう少し詳しくお話を伺っていきたいと思いますが、まず新人教育研修というのは、はい、やはりありますよね、はい、どういったものなんですか？
新人看護職員サポートシステムのもと、新人看護職員を当院の新たな人材と捉え、専門職としての成長、長期的なキャリアの土台を築いていけるように、集合教育と現場教育を連動し、みんなで育てること、共に育つ教育ですね、このことをモットーとしています。 今年は73名の新人看護職員を迎えることができました。期待とともに命と向き合う、様々な場面で生じるリアリティショックを最小限にすること、支援することを重視しています。新人看護職員サポートシステムとは、各部署の看護師長、主任看護師、教育担当者、アソシエート、プリセプター、そして全スタッフがチームとして支援する体制です。これに基づき、年齢の近い看護職員がプリセプターを担い、ベテランの先輩看護職員がアソシエートを担い、1年を通して緊張や不安でいっぱいの新人看護職員の心理面、技術面をフォローしていきます。集合教育では、当院の特徴から、重症度の高い患者さんや急変時の対応が求められますので、これらを鑑みて知識技術の基本を体験から深めていくことを狙いとしたタスクトレーニングやシミュレーション研修を取り入れています。
さあ、それでは看護部独自の教育研修プログラムやキャリア開発ラダーについてもお話を伺いたいと思います。
はい、キャリア開発ラダーというものをうちの看護部では取り入れておりまして、これは臨床看護実践能力をレベルの1から4段階、さらに、看護師長や主任看護師を対象にした管理者ラダー、認定看護職員に関してもラダーを作りまして、そのラダーに合わせて到達度に沿って看護職員の能力を評価していくというシステムになっています。ラダーのレベルに応じた院内研修プログラムを企画し、より高いラダーを目指すための学習を効率的に行っております。
では具体的にレベル1というのは。
はい、レベル1というのは当院の新人看護職員を指します。1年間経験を踏んだ後にチャレンジをしていただいて、レベル1を獲得するというものです。
ではレベル2になりますと。
はい、レベル2はリーダーのできる看護職員というふうに示しております。2年目以降、チャレンジャーとしてさまざまなリーダー的な存在で介入をしていけるような人づくりをしています。
さあ、そしてレベル3となりますと。
はい、レベル3は、当院においてもかなり実践能力の長けているスタッフという位置づけになると思いますけれども、部署内ではリーダーシップを発揮できる人ということを意味しております。この中には、専門認定看護師の実践っていうのも含まれてきますね。
はい、でレベル4になりますと。
はい、レベル4は部署内外で責任ある役割が果たせる人というふうにしております。レベル4は本当に1300人のうちでも限られた実践能力の高い人たちになりますね。この人たちがやがって管理者であったりスペシャリストなどの道に進めるっていう風な道作りを一つ示しております。
そしてスペシャリスト、こういう、ね、はい、存在もありますけれども、はい、スペシャリストとは。
はい、スペシャリストと言われる方々は専門看護師や認定看護師など、資格を持っている方々を指しますが、はい、専門看護師はがんの関連領域の看護に長けている方々や小児看護など3分野3名、認定看護管理者は5名、認定看護師は緩和ケアや認知症看護など17分野39名存在しています。はい、さらに特定行為にかかる看護師が1名おります。特定行為にかかる看護師は、昨年当院の方で、特定行為にかかる研修を受けたものでして、皮膚排泄ケアに関連しているものがいます。他にも呼吸療法認定士や栄養サポートチーム専門療法士などの資格を持つ看護職員がおりまして、専門性を生かした看護の提供や他職種と協働しチーム医療のキーパーソンとなって、院内の看護の質レベルアップを目指してより深くフレキシブルに活動しております。 今年度も専門認定看護師会企画の研修をホームページにアップしましたので、多くのご施設の看護職員の皆さん方、興味があればぜひ参加していただけると嬉しいと思っております。
スペシャリストになろうと志した看護師の皆さんも、そのバックアップ体制があってこその道のりではないかと思うんですけれども、はい、看護職員へのサポート体制というのも、はい、ということは整っているということなんですよね。
はい、そうですね。スペシャリストになるにはやはり専門看護師であれば大学院などに通わなければいけませんし、はい、認定看護師の場合は、6ヶ月のコースで学ばなければいけないというノルマがあります。でその間はやはり働きながらというのはとても難しいですので、病院で認められた研修受講者には受講期間中、出張扱いとなるようなさまざまな面でサポートをしております。また金銭面に関してもやはりかなりの高い金額でありますので、その点も、病院として、出張扱いという形で支援をしております。